メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報、映画見に行こう第194回目ですね。しれっと194回目ですって言ってるんですけど、実はね、前回192って言ってたんですが、実は前回が193回だったんですよ。はい、失礼いたしました。でですね、先週なんですけれども、先週末なんですけど、ちょっと私旅をしてきましてね、愛知県の視覚障害者の当事者グループの人たちがですね、お声掛けくださいまして、なんかこの映画のね、アプリを利用して映画を楽しむ方法があるらしいけど、ちょっとその話してくださいっていうふうに言われたんで行ってきましたね、うん。で、行って何したかっていうと、一緒にアプリのインストールしたりとか、で、音出してアプリの起動を確認したりとか、あとは、そもそもね、音声ガイドを使ってそういう映画を楽しむってことをしたことがないっていう人がね、3分の2ぐらいいらっしゃったんで、それではということでね、30分ぐらいの短編の作品を一緒に音声ガイド付きで見たりとか、でその後質問に答えたりとかね、そんなことをしてきました。実質ね、1時から3で、全体は2時間ぐらいのイベントだったんですけど、その主催してらっしゃる方がね、音楽がお好きで、なんかご自宅にもうドラムとかキーボードとかもいっぱいあるんですよ。で、仲間たちと一緒にこう演奏するグループを作ってて、でちょっとした催し物に呼ばれてね、そこで演奏したりとかいろんなことをされてて、で実は前乗りして、私前の晩にそこのうち泊めてもらったんですけど、なんかちょっと生でカラオケというかね、ちょっとなんか歌いませんかとか言われて、これ歌えるんじゃないですかとか言われて、急遽ね、ネットでこう歌詞を見ながら生カラオケをさせてもらうというね、非常にね、なんか素晴らしい接待を受けてね、楽しい、夜を過ごしてからの翌日だったんですけどね、うん。で結構若い方から年配の方までいらして、でもう初めてその会に顔出したって方もいらして、割と最近ね、視力が落ちてしまって、視覚障害者やっとその手帳をもらったばっかりみたいな、そんな方がね、いらしてて、いろんな情報を欲しいから、調べてたらこんな集まりがあるからって言ってね、顔出されてたりとかね、なんでしょうね、こう視覚障害者っていう感じでこう枠でね語られることあるんですけど、当たり前のことながら一人一人皆さん、なんていうのかな、時期もね、こうキャリアというか、本当につい最近視覚障害者になったっていう方からね、もう随分長年なってるとか、あるいは生まれた自分のこう意識が、芽生えた頃にはもうあまり見えてなかったよっていう方から、ね、青年期に突然見えなくなったよって、本当皆さん本当に人それぞれにね、全然違う事情があって、でそれぞれの時期でやりたいこととか関心のあることも違ってみたいなね、そういう、いろんな事情のあるいろんな人たちがたまたまその時間集まって一緒に映画を見るっていうね、そうそう、これよこれって思ったんですよね、私ね。なんかもともと私が映画のね、をいろんな障害のある人たちと一緒に見た時の感じとね、似てるなっていうふうに思って、で結局作品を見てその後語るのは作品の話だったりするんですよね、その共通のきっかけになるベースがあって、でこの作品のこういうとこ面白かったねとか、ここ分かりにくかったんだけどとか、つまりどういうことだったのっていうのをなんかみんなで喋ったりする、あの感じがね、あ、そういえば好きだったんだよなみたいなことを改めて思い出されるひとときでございました。でね、なんか結局、音声ガイドを使って映画を見るっていうことをもう全然経験ないっていう人もその空間に3分の2いたってことは、おそらく日本中の視覚障害者っていうかと呼ばれてる人たちの中の3分の2ぐらいの人がまだ全然その映画を音声ガイドを使って楽しむっていうことを経験したことがないんじゃないかなって思ったわけですよ。でそれはもう本当にオープンの場でね、福祉の例えば会館とかで、ミックスして聞くみたいな経験もなくて、でましてや映画館でね、アプリを使って、映画を楽しむっていうことともきっと程遠い、まだ全然その情報届いてない人も本当にたくさんいるだろうなっていうのをね、改めて感じることになりましたね。 だからそのテレビのね副音声を使って解説放送を聞くっていうのもご存知ない方もいらっしゃって、それは本当に私もよく出会うんですけど、まあ、ご家族とかがいればね、どこにその副音声のボタンありそうとかって聞けると思うんですけど、そうじゃない場合は最近もなんか適当に写メ撮って送ってもらってね、あ、それ一番下のとか、リモコンの一番下の一番右が切り替えボタンになってるみたいなんで、とりあえず押してみてくださいなんでね、そんなやり取りをね最近も私もしたことがあるんですけど、なんでなんかなんだろうな、こうこれ聞いてらっしゃる方はね、視覚障害者の当事者じゃない方も多いと思うんですけど、当事者の人はいろんな情報が集まってて、その人たちたくさんいろんなことを知ってるだろうからっていう、なんかこう敬意とか遠慮みたいなのもあるかなと思うんですけど、でも知らないかもしれないんで、リモコンのボタンとかね、なんていうの、あ、自分が最近、まあ、気になってる作品に副音声ついてて、あのドラマ面白くてなんか副音声ついてたんですよみたいな、そんな話題でね、あ、そうなのって、あ、ついてるんだとか、あ、どうやって見るのみたいなね、そういう自然な会話がね、各地で、繰り広げられてくれたら嬉しいななんて思う今日この頃でございます。はい、さてでですね、この番組では、全国の映画館で公開されている作品の中からスマートフォンのアプリでバリアフリー音声ガイドが提供されている作品をご紹介しています。で、現在映画館で利用できるアプリは2つありまして、ハロームービーというアプリとユーディキャストという2つがございます。で、それぞれのアプリで対応する作品が違うので、それらをまとめて、ご紹介しているサイト、映画見に行こうというね、そういうサイトがございます。映画は漢字、見に行こうはひらがなです。で、それで検索してもらうと、映画館で、音声ガイドを利用できる作品のリストがあって、で、それが、いつから対応が開始しますよっていう日にちが、の案内がございますので、サイトなどご確認いただきたい場合はそちらでもご確認いただけますようです。はい、で、サイトわざわざ見に行くやだめんどくさいなって、なんとなく流し聞きでもいいから、音声で聞きたいなっていう人のための、この番組となっております。で、本日2月13日の金曜日から、ハロームービーで、音声ガイドが提供されている作品が2作品ございます。そのうちの1作品がなんと洋画なんですよね。クライム101というタイトルの作品です。洋画のチラシってちょっと邦画と違って、雰囲気だけのチラシだったりするので、あんまり今回はチラシ読みはしないんですけど、あらすじね、映画のサイトとかに公開されているあらすじからちょっと一部ご紹介すると、悪者しか狙わない、殺さない、痕跡は一切残さない、独自のルールに従い完全犯罪を行うデイビスと、姿なき犯罪者の手がかりを追う、刑事ルーというね、人たちが登場いたしますと。アメリカの西海岸線を走るハイウェイ、これ数字の101なんですね、101その101号線ですよ。101号線上で数百万ドルの宝石が消える強盗事件が多発。4年間にも及ぶデイビスの犯行は一切のミスがなく完璧だったが、人生最大の大金を得るために高額商品を扱う保険会社に勤めるシャロンに接触し、凶暴を持ちかけたことから思わぬほころびを見せ始めると。1,100万ドル、約16億円の宝石をターゲットに、シャロンとの裏取引は成功したかのように見えたが、犯罪組織からの追跡や警察内部の陰謀、そしてルー刑事の執拗な捜査網にそれぞれの思惑が絡み合い、デイビスの完璧だった犯罪計画とルールが崩れていくというあらすじです。なんかちょっとこう日本でいうところの何時代劇のネズミ小僧みたいな感じかなっていうふうにね、このあらすじ見て思ったんですけど、まあ、ちょっと面白そうだなと思ってまして、私の近くのご近所の映画館でもね、公開してて、吹き替え版に対して音声ガイド が提供されてます。で、初日からね、うちの近くの映画館も吹き替え版上映が2回やってたりとかするので、ぜひ皆さん、たまにはあの音声ガイド対応ってね、洋画少ないんですけど、ぜひ洋画もお楽しみいただければいいかなと思います。あの原作はドン・ウィンズロー、ドン・ウィンズローさんという人の原作で、結構人気作家なんですよね。で、たくさんこういうちょっとサスペンスチックなこういう散財ものを扱うような作品が多いらしいんですけど、で、サピエ図書館で探すと、この映画のタイトルのクライム101、あ、サピエ図書館ってインターネットでこう検索してダウンロードしたりできる展示とか音声とかそういうもので提供されてる、視覚障害者の人たちが使いやすい図書館があるわけですけども、サピエ図書館の中で映画のタイトルクライム101とか、まあ、101、これで検索すると着手って言ってまだできてませんよっていう風に検索されちゃうんですけど、これはもともと短編集の壊れた世界の者たちよっていう、壊れた世界の者たちよっていう短編集の中の一つの作品なんですよ。で、この壊れた世界の者たちよに関してはもう何年も前から扱いがありますので、映画見る前にはね、ちょっと原作さばっときたいとかちょっとさらっときたいっていう人にとってはですね、この壊れた世界の者たちよの中の短編集の中の、クライム101を検索してみたらいかがかなと思いますね。でですね、クライム101、こちらは吹き替え版に対して、ハロームービーに対応しています。140分の作品です。そしてもう一つ、前回ね、来週までお待ちくださいって言ってたものなんですけれども、1月30日にすでに公開されていたところの機動戦士ガンダム閃光のハサウェイキルケの魔女、いよいよ、2月13日金曜日本日から、ハロームービーに対応が開始します、してます。はい、機動戦士ガンダムの富野由悠季監督が1989年から90年の間をかけて発表した、3巻にわたる小説、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイというね、そういう小説があって、それのアニメーション映画化です。3部作のうちの、今回が2部になります。第1部に関してはもうすでに公開されていて、で、特にこの今回の、2部の映画公開に合わせてね、Amazon プライムだったりとか YouTube だったりとかいろんなところで、1作品目がね公開されてるんですね。閃光のハサウェイで検索するともう上がってきてるんですね。で、ただこの映画公開の時に、音声ガイドはハロームービーで対応してたんですけど、今もうないの で、そうするとどうすんのかなと思うと、今はNetflixかな、Netflixは音声ガイド対応されているのが上がってます。で、まあ、ただ、公式でね作ったものとはちょっと違うんですけど、私結構そっちも好きで、仕事家事とかしながらね閃光のハサウェイ結構何度も見ましたね。なんで2部目とかすごい楽しみにしてて、私いつもこれ好きで楽しみにしてるんだって言うと、私全然このガンダムに対しては歴史的に全然詳しくないんですよ。詳しくないんだけど、なんかちょっとおしゃれで楽しいアニメーション映画、アニメ映画みたいな気分で私見てるんですけど、原作小説とか知ってる人とかはもう先を知ってるから、なんかそんなみんななんかね、そのなんか単純になんかちょっと楽しい作品としては、この先大変なんだよねとかってね、みんな知ったような顔して言われてて、何それっていうね、まあ、ネタバレはしないけどね、そんなワクワク、おしゃれ作品と思って見ちゃいかんのですよとかってね、みんな釘刺されるんですけど、まあ私にとってはちょっとそういう楽しみな、なんで、音声ガイド対応した2部も、楽しみにしてますよ。はい、機動戦士ガンダム逆襲のシャアから12年後を舞台にした、作品で、もう腐敗してしまった地球連邦政府に反旗を翻す青年ハサウェイ・ノアの戦いだそうです。で、このハサウェイ・ノアさんというのは、皆さんそのアムロ・レイというね、なんか何でしたっけね、ブタれたことないのにとか、そういうね、作品知らなくてもそういうことで名前聞いたことがあるであろうところのね、アムロ・レイと共に戦ってた、同じ船に乗ってたブライトさんっていう人がいて、でその息子にあたると。 のがハサウェイ・ノアなんですね。でその彼が、まあちょっとその裏組織でね、政府に反旗を翻しているよというそういうことです。で私が大好きだったその一作品目のハサウェイ役の、小野賢章さんとか、ギギ役の上田玲奈とか、キネス役の諏訪部純一っていうね、まあ、メインの声優さんたちそのまま引き継いでちゃんと、2作品目までやってきましたよという告知なのでね、楽しみでございます。そして音声ガイドナレーターは、沖合良太郎さんです。今回の作品音声ガイドットさんがね、ガイド書いてらっしゃって、でずっとこの沖合さんは、まあ、音声ガイドットさんの活動音声ガイドの活動をね、すごく前向きに捉えてくださっていて、いろんな作品でね音声ガイドナレーターなさってるんですよね。で音声ガイドナレーターなさってるだけじゃなくて、あの X とかいろんなところでね断るごとにその言及なさったりとか、あと舞台挨拶とかでもね、あの関わった作品の時に音声ガイドに対するインフォメーションなんかも出していらっしゃって、あ本当珍しいタイプの、関わり方をしてくださってる声優さんだなって、あの素晴らしい方でございます。というわけでね、いろんな意味で私楽しみにしてるので映画館行ってきたいなと思っておりますよ。はい、というわけで先行のハサウェイ切る系の魔女は、108分ですね、ハロームービーに対応しています。はい、そしてですね、本日公開になるんだけれどもっていうのが劇場版僕の心のやばいやつというアニメーション映画があるんですよね。でこちらの作品は対応が開始するのが2月27日なので、ね、こちらもうしばらくお待ちいただければと思います。というわけで本日新しくハロームービーに対応する作品はクライム101の吹き替え版と機動戦士ガンダム閃光のハサウェイキルケの魔女の2作品です。ではでは、いつもながらというかね、今までよく告知してたところの、マスク映画で検索すると私たちメディアアクセスサポートセンターのホームページに行くことができます。まあ、地方の方でね、この話聞きたいよなんて呼んでもらったの結構楽しかったので、まあ、関心あれば何かのイベントごとでねお呼びいただければ、映画にまつわるお話などしに行きますので、ぜひお声掛けくださいな。そして、サイトのトップページにはね映画映像のバリアフリー化を学ぼうというところがあって、まあ、これはねバリアフリー字幕とか音声ガイドとかで、おこすけっていうねアプリを開発してるんですけども、その使い方とか、その話もできますので、関心があればお問い合わせください。でこの番組では映画見てきたよはもちろんこれ期待してますなどぜひ教えてください。SNS で見てきたよとか、見かけるんですよね。でたまたまね知り合いで、その方が視覚障害者だなって分かってる時は、あ音声ガイド使ってもらえたんだなって思うんだけど、ほとんど分かりません。その方がねSNS 上だと視覚障害者の方なのかそうじゃないのかとかね、なんで実は、SNS 上でこのアプリを使って見てもらえる、バリアフリー音声ガイド聞いてもらえてるってことはほとんど私たち把握できてないので、まあお暇があれば、面白かった作品について、感想など直接ご連絡いただけたら嬉しいです。はい、というわけで以上メディアアクセスサポートセンターから徳江さやかがお伝えしました。ではまた来週。